はい、どうも皆さん、こんにちは。ですね、僕、お笑いがね、結構、まあまあ好きで。ただまあ、その近年は全然テレビとか見れてないし、本当にこう、賞レースを、ぐらいかな、見る、そのネタで言うとね。で、そのお笑い芸人にしても、バラエティ番組ももう何も見なくなってしまったし、唯一こう水曜日のダウンタウンだけは見てたんだけど、なんかまあまっちゃんのあのこととかがあってから、ちょっと僕もなんか傷ついちゃって、ちょっと もうなんか吉本全体がちょっと 見れなくなっちゃって、で、これなんかキャンセルカルチャーとかそういうことをと捉え、人もいるかもしれないけど、実はそういうことでもなくて、なんかね、辛くなっちゃったんだよね。なんかこう吉本、そう、なんかこうまっちゃんっていうのがそのある種こうお笑いの象徴で、なんつうのか、だから本当にまあそのさ、もうジャンルの象徴というものがさ、あまりにも存在がでかい時に、その人に対する感情がそのジャンル全体への感情に影響を与えてしまうみたいなことって多分あると思うんだよ。なんつうのかな、だからまあ昔で言うとこう、例えばね、まあマラドーナを入り口にサッカーに浸水するようになったアルゼンチンのサッカー小僧が社会人になってね、そのワールドカップとかね、その国内リーグにも熱狂してたんだけども、マラドーナも引退して、まあマラドーナは実際になんか犯罪とかなんか薬物とかあったけど、まあ例えばもっとさ、ひどいさ、幼児虐待とかさね、例えばだよ、ね、マラドーナはそんなことしてないけどね、なんかそういうことが発覚した時に、もうそのアルゼンチンの人はもうサッカーというジャンル全体がもうちょっともういいわみたいなことってなんかある気がするんだよね。で、僕の中ではやっぱ逆に言えば松本人志という人はそれだけ大きな存在だったんだなっていうのが、自分がお笑い見れなくなったことでよりこう くっきりと分かったというか、そういう状態かな。で、それでもその芸人さんが好きなのは未だに変わらないし、そうその芸人さんという生き方というのか、やっぱこう憧れもあるし、かっこいいなと思うし、そして尊敬もすごい強いし、あとはまあ救われてきたっていうところが大きいのかな。で、僕自身ね、本当にこう10代の時に、ま、ね、ごっつええ感じとか、ガキの使いでもうダウンタウンの笑いの洗礼を受けて、完全にこうダウンタウンチルドレンっていうかさ、そういう世代で、直撃世代でね、もう本当にそれで教育されてしまっているので、まあ、M1 で笑ってるっていうのはダウンタウンで笑ってるのと同じなんですよね、実はね。なんつうのかな、だからそうもうそのジャンルを決定づけた人なので、もう影響を受けてない人なんていないんでね、ダウンタウンにね、今そのテレビに出てる人でね。だから複雑なところではあるが、で、またその僕は20代の時はこの人好きだったとか、まあずっとまあダウンタウンであり松本人志っていうのはもう衣装を読み、松本を読んでね、そのビジュアルバムを見て、そういう時代からもずっと松本人志っていう人がいなかったら僕はここまでお笑いにしね、すごい好きだったかもわからないぐらいな人なんですよ。それぐらい大きな存在で。で、ただまあ僕そのノートのね、有料記事でも書いたけど、だからといって全然許容できないしね、その性加害に関しては。で、やっぱり、ジャニーズ問題と同じように、それはこうなるだろうな、みたいに思います。なんか一部の人が言ってる、擁護派の人が言う、なんか陰謀だとか、そういうものには全く組みしないですね。あとはその週刊誌は、そうやって人の人生を終わらせるダメだとかじゃなくて、いやいや、 もし本当に性加害があったんだとしたら、その松本の方が多くの女性たちの人生を終わらせてるというか、生涯消えないダメージを与えたってことなんで、全く擁護できないと僕は思う。で、女性をね、物のように扱うというか、女性をハンティングするような獲物として扱うみたいなことは、全然僕は申し訳ない。受け入れられないです。僕、フェミニストなんで。で、まあそんなことがあるんだけど、それでもこう救われてきた芸人ってのがいて、で20代の頃はやっぱダウンタウンもそうだったし、なんかね、その時代時代で変遷してきたんだけど、今この46歳の僕が一番こう好きな芸人、そして救われ続けている芸人って誰なんだろうって考えると、実はね、吉本の人がね、一人しかいないことに気づいたんですよ。ラインナップで見るとね。で、まず僕、もう圧倒的に伊集院光さんに救われてて、この5、6、7年ぐらいは、まあまあ本当に伊集院さんにファンレター書こうかなっていうぐらい救われてきたかな。なんかね、うつがね、再発すると、結局映像メディアがまずもう情報量多すぎて脳がぶっ壊れそうになるんで見れない。で、かといって仕事もできない、考えれない、本も読めなくなる。で、なんかもう全部塞がった時に、最後に部屋を真っ暗にした状態でラジオを聞くっていうのだけができるんだけど、それも、聞く番組を選ぶんですよ。で、最後の最後まで残るのは、いつも伊集院さんなんですよね。で、それは、なんつうのかな、別に伊集院さんが常にそういう優しい喋り方をしてるとかじゃないんだけど、なんか多分、ギラギラしてないんですよね。うん。なんかこう、なんつうのかな、オールナイトニッポンのラインナップとかで、霜降り明星とか、ね、今、芸人だと三四郎とかマジカルラブリーとかね、まあ、ナイナイもやってるしとか、ね、そのラジオパーソナリティで面白い芸人さんの番組なんていくらでもあるんだけど、なんかこう、それらのものは、うつの時には、なんかもうちょっと疲れちゃうっていうのがあって、で、そこが全然ないんですよ。むしろこう、本当にこう、イブしてくれるというか、傷ついた魂をね。で、だからといって、なんか、すごい癒しの口調で喋ってるわけでは全然ないの。もうバカバカしいことをバカバカしく喋ってるだけなんだけど、そこの中にこう、垣間見える、やっぱこう、弱者への気配りというのか、なんか物事を断定しない、喋り方というのか、それがまあ僕はずっと救いになってきていて、本当に優しいんだと思うんだよね、伊集院さんってね。なんかそれがあって、未だに救われ続けてるし、今僕がその全テレビもラジオも全てのメディアコンテンツの中で一番楽しみにしてるのは伊集院光の深夜のバカ力で、火曜日が待ち遠しくてならない、毎週。で、僕はリアタイ勢ではないんで、10時に寝るから深夜ラジオ聞けないね、リアタイでは。リアルタイム視聴では聞けないんだけど、もう翌日にラジコで、ね、タイムフリーで、だから火曜日になると伊集院さんの深夜のバカ力が聞けるから、もう火曜日が待ち遠しいっていう状態なほどに伊集院さんには救われてますね。で、次が、やっぱ若林正康さんで、まあ、かっこオードリーみたいな。だから、オードリーのオールナイトニッポンは、やっぱりこう、すごく、伊集院さんと並んで好きな番組だし、まあ、前も喋ったけど、その東京ドームにライブに行ったりとかね。で、これもその有料マガジンに書いたけど、そこで学んだこととかっていうのが、ああ、こう、まあ、ちょうど同世代なんでね、まあ、78年生まれか、彼らが。で、僕は77年生まれなんでね。だからその45、6のおじさんが、これからどう生きていけばいいんだっていう、なんかロールモデルを見せてくれているかっこいい人でもあるし、またその、社会人大学人見知り学部卒業見込みっていうエッセイとかも、本当にこう、救われるというか、あ、自分みたいな人いるんだな、みたいなこととか、本当にこう、寄り添ってくれる。人だなあというふうにも思うかな。で、もう一人が、やっぱ、有田哲平さんなんですよ。で、まあ、かっこ上田晋也さん。まあ、二人とも大好きで、この クリームシチューに関しては。で、クリームの2人は、まあ僕、ラジオ。やっぱラジオ好きになった入り口がクリームシチューのオールナイトニッポンだったから、それもあるし、なんだろうな。まあ、彼らはさ、もうゴリゴリのテレビスターなんで、なんかテレビつけりゃ絶対今出てるんだろうけど、僕はもう一切テレビ見ないから、何にも見れてなくて、脱力タイムズも、もう全然見てないし、ね、上田さんの番組も見れてなくて、しゃべくりも見てなくてとかなんだけど、でもなんか二人は、そして、だから僕、このクリームのコンテンツで言うと、もう2年に1回ぐらいあるクリームオールナイト復活、一夜限りの復活っていうのを、この数年はなんか2年に1回ぐらいあるのよ。それが僕の中ではお祭りで、二人のあのバカバカ話というか、バカね、あの掛け合いが聞けるっていう。で、まあ、有田さん、上田さんは僕よりちょっと上の世代で、あの、団塊ジュニアと言われる世代なんでね、ちょっと世代的な感覚としては僕とは違うなぁとは思うんだけど、でもなんかやっぱ二人は、なんか優しいとも違うんだけど、なんかね、吉本的な、そのミソジニ、その女性蔑視とか、そういうものが、もう最初から多分あの人たちにはなかったんだろうなと思いますね。まあ九州から出てきてね。で、まあ彼らはだからね、クラスで言えば多分一軍なんだと思いますよ。思うね。うん、だけどなんか あの二人は聞いてられるんですよね。そのタイプの芸人さん、僕苦手なことが多いんですけど、こうクラスだと人気者でモテて学年一面白いみたいな人の芸人になったパターンは僕ちょっと苦手になることが多いんですよ。自分がそういう人にいじめられた記憶とかが蘇ってきたりするから。だけどこの二人はあんまそれを感じさせない何かがあって、多分彼らがその九州出身だったりとか、まあ、熊本地震の時もね、ずっとこうチャリティーライブやってたし、まあ優しいんだろうな、なんか根が、この二人は。うん。なんか人、心根が良いというか、うん、そんな人たちだなと思ってますね。でね、次がね、田中拓司さんなんですよ、僕。で、去年ね、エッセイ出して、田中さんがね、名前忘れちゃったな、なんていうエッセイだったかな。ちょっと惨めな方がちょうどいいみたいな、なんかそういうタイトルだったと思うんですけど、ちょっと不幸なのがちょうどいい、なんかそんな、なんかちょっと不幸な方が人生は楽しいだったの、なんかそんな。で、もうほとんど僕ラジオで聞いたことのある話だったんだけど、そのエッセイも本当になんかね、この人の優しさというか、本当にね、田中さん優しいっすよ。なんだろう、もう一番友達になりたいもん、なんかね。この人、その、ラジオ、テレビとかではもう、まあ、ジャンピンっていうね、ラジオ、僕大好きなんですけど、アンガールズのラジオというか、まあ、ポッドキャストか。で、その用語で、たぎるっていう言うんですよ、よく。ね、たぎりが足りねえぞ、みたいな。なんか、その、そう。ちょっとこう、立ち向かっていくというか、で、その立ち向かいがさ、本当にずっとこう、ドンキホーテっていうか、なんかこう、ね、風車に立ち向かうロバと、ね、ロシナンテというロバを共に、そして風車に立ち向かう、ドンキホーテのような、なんかこう、かっこいいんですよね。なんかかっこいい。なんて言うんだろう。こういう、いわく言い難いんですけど、なんかこう、すごい、お前なんてもうぶち殺すわみたいなことを言うの、田中さんは。もうあんなやつはもう俺のスクリューパイルドライバー、ガンガン、頭ガン、血がブシャーみたいなこと言うんだけど、もう ずっと面白いでしかありえないっていうか、だからそのバランスが、なんていうかな、もう、あの人はもう天性のコメディアンで、で、多分、そのカメラ回ったり録音止まったらめちゃくちゃいい人なんですよ。絶対。で、なんかもう田中さんのさ、すごいさ、なんか覚えてる、なんかほんといい話が多いんだけど、いい話とこれを捉えるかどうかはその人の感受性次第なんですけど、なんか広島でね、その電車に乗ってた、学生時代に電車に乗ってた時に、なんかその遠くで、同じ車両の遠くで高校生がなんかこっち見てクスクス笑ってると。で、なんかじゃんけんを始めたの。で、じゃんで負けた子がそのた、ね、た釣り革 で立ってる田中さんのところに近づいてきて、田中さんにタッチしてキャーっつって逃げていくっていう、そのじゃんけんで負けた子があの人に触ってこようっていう罰ゲームをされてたっていう話があって、あいつらマジで次に会ったら本当にスクリューパイルドライブブッシャーとかやる、もうめちゃくちゃたぎってんだけど、なんかこうそういう経験をが多分日常だったのよ。田中さんってもう何度も不良にカツアゲされてね、だからそれでいて、でそういうさ、その人生だとさ、ほんとこうへそ曲げちゃうっていうか、卑屈になったりとかね、なんかもう底意地が悪くなったりとかねしそうなもんなんだけど、本当にこう爽やかにというか、もうどこまでも優しく、そしてそれを笑いに変えて生きている姿が、まあなんか泣けてくるというか、なんていうの、そのトッド・フィリップスのさ、ジョーカーが悪性のジョーカーだとしたら、田中さんはもう良性のジョーカーなんですよね。天使、僕は天使だと思います、田中さんは。で、次がね、山里亮太さんですね。唯一の吉本勢なんですけど、まあ、この人はまたちょっと読めないところもあるんですけど、すごいこう、権力に尻尾を振るし、だけど、なんだろうな。なんかやっぱ、まあ、1977年はもう同い年、ガチ同い年で、まあ、それも関係してるかもしれないけど、なんかこう、彼の、その、ちょっとその、こう天井知らずというか、その底なしのそのこの世の中への嫉妬と憎悪みたいなものが、もうどんどんちょっともう面白くって、なんかまあそしてまた能力でいうと、もうめちゃくちゃ高いですからね、この人化け物ですからね。もうその言語運用能力みたいなことを言うと、やっぱ図抜けてんじゃないですか。まあ、麒麟の川島さんとかね、まあすごい人いっぱいいるけど、でも、僕正直でも、なんか、本当に、その、古舘一郎は多分、そのもうね、解剖すると、脳量が大きいらしいんですよ。もう、解剖っていうか、その、CT で撮ると。もう、古舘一郎はもう異常らしいですよね。その言語の運用の、その運動神経みたいなのが。本当に異常なんですよ、あの人。だけど多分山ちゃんは将来本当に古舘になれる可能性のある人かなって思うぐらい、その才能と努力が、そしてその追求する方向性、その言葉っていうものとね戦うっていうかさ、言葉をこう研究するっていうかさ、なんかそういうちょっと尊敬もありながら面白さもありながらみたいな、そんな人たちに僕は救われてますね、未だにね。だからやっぱ芸人さん好きだなと思うし。で、最近の人で言うと僕、吉住さん好きですね。なんかかっこいいです、あの人は。なんか、そう。なんつうの、なんかね、これまあ、またそのちょっと話すと長くなるから、ちょっといつかまた別件で話したり書いたりするかもしれないですけど、やっぱね、女芸人論はね、やっぱ大事で、結局フェミニズムの話になっていくんですよ。でね、その要はさ、今ね、女芸人の時代とか言われるわけよ。で、それはその3時のヒロインとか、なんだっけ、忘れちゃったわ、あのね、3人組の、ね、また人気ある人がいたりとか、あとそのね、 A マッソとか、ラランドのサーヤさんとか、まあなんていうのかな、その女芸人、まあやす子さんしかり、なんかもう女芸人の花盛りというか、もう女芸人全盛の時代と言ってもいいのかもしれないんだけど、一方でね、実はね、これが本当にあれなんですよ、売れるとその女性として消費され始めるんですよ。なんか化粧したら綺麗だとか、なんかそのファッションショーに出たりとか、あのなんかドラマに出たりとかで、本人たちがどう思ってるか分かんないんだけど、そういう消費のされ方を。でもそれに全然抗えないんですよ、多分。で、A マッソのカノちゃんとかって多分そういうのが一番嫌いな人で、だからむしろ男の大会で優勝したいと思ってた人なんだけど、でも今どうなってるかっていうと、カノちゃんは割と女性として消費されるコンテンツになってて、そのだからそのジェンダーみたいなものを剥ぎ取って ったむき出しの笑いで勝負したいっていうかっこいい女芸人さんすらも売れるともうその構造にその、まあ、ある種のホモソーシャルな世界なんでねその芸人界というかテレビ界というかそれに抗えないみたいなのがあってでそういうところにつまりその男世界男社会に媚びないとなんていうのその商品として通用しないみたいなでもその構造自体を疑うってことをしていかないとなんかこう変な芸能界にあるすごいジェンダーのおかしさが是正されていかないと思うんですよ、うん、でそんな中吉住さんとはもしかしたらこの人なら変えてくれるかもしれないと感じさせる何かを僕は持ってる気がするんだよな。そうそうそうそうそう。なんかもう20分いっちゃったからちょっとフリートーク会にするわ。なんかせっかくだからっていうか。で、なんつうのかな。だから、なんかこんなフリートーク会は初めてですけど、なんかオープニングトークで、フリートークで済ませようかと思ったんで。まあなんかね、すごく、なんていうのかな。だから、これもだから最初の松本人志問題に返ってくるんですよ、多分。で、それが僕がそのもう吉本見れないみたいなのって、そこと関係があって、多分。まあこれはいろんな、ちょっと、あんまり話広げすぎるとあれなんだけど、ある人が言ってたんだけど、松本人志問題に関して、関東のメディアと関西のメディアで結構切り口が違うらしいんですよね。で、関東のメディアでは、いわゆるその性加害に関して擁護するような意見っていうのはもう一切出てこない。でも関西のメディアでは結構その橋本徹とかが代表的なんですけど、その、飲み会にひょこひょこ行くようなやつが悪い的なやつが未だに垂れ流されてて、で、その理由は、実はこの 5年とか10年とかで関東のメディアはまさにその株主への配慮とかまさにこうねそのダイバーシティとかっていう観点から関東のキー局、まあ、TBS とかフジテレビとか日テレとかテレ朝とかねそういったキー局は曲がりなりにも役員に女性を入れ始めてるらしいんですよね。でも関西はまだまだ全員男性っていう、だからカンテレとかね、そういう、うん、関西ローカルのテレビ局には全員が、要はステークホルダーっていうか、そのなんていうの、キャスティングボートを握る人が全員男性っていう、まあ男社会が未だに温存されてて、その差なんじゃないかって言われてるらしいんですよ。なんか、だからそれがその吉本的なるものと僕が言ってるものの一部で、それがそのミソジニ、女性蔑視、女性嫌悪、そしてホモソーシャリティ、つまり男性だけの絆で結ばれた共同体みたいな。そこからはその性的少数者や女性は排除されていく、あるいはそのね、ヒエラルキーの、下に追いやられていく、あるいは上に行こうと思えば女性、男性に媚びを売るしかないという構造。うん。で、その自分のジェンダーとか セクシュアリティというものを武器にして、逆に女性に、女性、要は性的対象として自分をある程度見てもらうことによってしか売れないみたいな。で、そんなのって本当に、申し訳ない僕に言わせたら、もう、あんまいい言葉ではないけど、ブルシットだと思ってて、何言ってんのっていうか、なんか本当に目覚ませよと思ってて、で、その構造が変わらない限り、日本のメディアの、その、底はかとない男女不平等感というか、うん、それは是正されないと思うのね。で、多分、かのちゃんね、まあ、そのかのちゃんなり、まあ、福田真紀さんとか、三時のヒロインのね、とか、ね、なんかそういう、まあ、サーヤさんとかもそう、あと、カエル亭の岩倉ちゃんとか、まあ、めちゃくちゃ才能あるね、お笑いだけでやっていた。で、そういう女性たちはもう才能の塊だし、本当に男の中に混ざっても、全然その、男子サッカー、女子サッカーだったら、いや、男子サッカーの方が強いでしょとかじゃなくて、もう脳みそで普通に互角以上に渡り合える才能の持ち主なんで、彼女たちがまさに、なんていうの、その、自分の女性性みたいなものを商品にせずに売れる 世界になるのが僕は一番真っ当なんだと思うのね。だけどどうしてもそういう消費のされ方の圧に抗えないっていう大きな力が、力学というか構造というか傾きというかそういうものが働いてて、でそれをじゃあどう脱構築するかっていうのは本当に難しい問題で、なんか一人の人の力によっては絶対に変わらない。だけどまあその役員が変わっていくであったりとかね、テレビ局のディレクターに女性が増えていくとか、ね、そういった形でそのね、その日本のテレビにあるそのまあだから僕のテレビ丸々はもしかしたらそれもあるかもしれないんだよね。なんかもう見てられないぐらいそのそのフェミニズム的にというかクイアスタディ的にアウトなシーンを見すぎてて、もう触笑してるというかヘキヘキしてるっていうのもあって、だからそんな中僕吉住さんだったら何か一石投じてくれそうな雰囲気を僕はずっと感じててちょっとロックンロールなんでこの人は本当にかっこよくて尊敬しててって感じなのかな。ああ、そう。なんか、実はこの女芸人論って、なんか深い話、なんかそういうそのジェンダー不平等みたいなのが、実はその役者の世界以上に、ね、なんかこう、舞台とか役者とか、まあ作家とか、まああらゆる芸能とかのね、世界がある中で、まあ、歌舞伎とかまで入れちゃうと全然違うんだけど、でもそのテレビに映るいろんなこうタレントとかね、の世界の中でも、僕そのやっぱ芸人界が一番ミソジニーだなって思ってるから、まああの、高松菜奈さんっていう、その、元芸人で、今、なんていうかな、YouTube とかでこう、まあ、将来政治家とかなったらいいなと思うんだけど、そのいろんな問題提起されてる方が松本人志問題の時にまさにその芸人界にあるミソジニーね、普通にこう飲み会とかで「おお女芸人連れてこいや」みたいな、「お前胸どんぐらいあんねん、 何カップやねん」みたいな、揉まれるとか普通にありましたとかって言ってて、でもそんなのさ、もうさ逮捕ですよそんなの。あの本当に普通に一般企業でそんなことやったらもう退職、なんだろうそのあのか懲戒処分ですよねそんなのね。でもそんなのがまかり通ってる世界が芸人の世界で、やっぱ異常ですよね。だからなんかその感じってのを変える人ってのが必要なんだけど、でカノちゃんには僕はその雰囲気をずっと感じてたんだけど、なんか売れてみると割とちゃんとこうその男のレールに乗ってる感じが、まあ本人はいろんなこと考えながらやってるでしょうが、なんかその感じっていうのが、まあそういうので、まあ、戦ってきた人は上沼恵美子さんだと思うし、だからこそまっちゃんを絶対に擁護しなかったよね彼女はね。なんかそんなこととかを思いましたかね。すいません、なんかあのそのつもりじゃなかったのにフリートーク会になってしまいましたけども、まあ好きな芸人さんの話っていうね。はい。だから吉住さんを最後に入れてなければ普通に青春演劇に行けたんですけど、まあ、吉住さんからちょっとジェンダー論に火がついてしまいました。てなわけで、聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。